ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で本日もリモートでお届けをしておりますが、今日もですね、素敵なゲストにお越しいただいております。株式会社未来ラボ代表の、白井智子さんでいらっしゃいます。まず女性経営者でですね、今子育てをしながら経営をされていらっしゃいます。世界をもっとカラフルにというミッションのもと、子どもたち一人一人の可能性を信じ応援するという志のもとに、今渋谷区内で保育所の経営やまた多くのプロジェクトを運営されていらっしゃいます。では白井さん、ようこそおいでになります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、白井さん、ぜひ今日ね、よろしくお願いします。僕も楽しみに今日ね、はい、迎えさせていただいてますけれども、はい、まず白井さんがどういうねお仕事されてるかをちょっと、はい、自己紹介も兼ねてお話しいただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。株式会社未来ラボの代表しております白井智子と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、私自身はですね、先ほど紹介していただいた通り、渋谷区で認可外の保育所と、あと小学生向けの生きる力を育むオンラインスクールっていうのを経営しております。これまで、今5期目ですかね。で、だいたい今約リアルで3000組ぐらい、それからオンラインで3500組ぐらいの親子の方と一緒にこう、過ごさせていただいているような形です。はい。
はい、ありがとうございます。で、ぜひね、はい、今日は、白井さんにいろいろお話聞いていきたいなと思うんですけれども、で、今日一応テーマがですね、女性経営者が語る、まあ、子育てと経営の3つの共通点というところで、まあ、実際、白井さんは、まあ、ご自身でも子育てしながらで、そういった託児所とか、子供の教育っていうところで、まあ、子育てにね、すごく、お仕事でもすごく関わってますし、まあ、経営者としてもね、すごくね、経験積まれて、今、活動されてらっしゃるんですけれども、で、やっぱ女性で、ね、これから起業したいとか、あと女性でね、起業したけど、ここからどうしていこうか、みたいな方っていうのも結構いらっしゃったりすると思うので、まあ、そういったね、女性目線でのね、もう子育てと経営、どういうところが共通点あるのかっていうところをですね、今日お話しいただけたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい。
じゃあ、最初のまず一つ目のところからね、ちょっと、お話しいただきたいなと思うんですけど、はい、子育てと経営の一つ目の共通点というのをちょっとお話しいただきたいと思うんですけれども、
はい。はい。ありがとうございます。そうですね。私自身結構、その子育てしながら会社を経営してるってすごいですねってよく言われるんですけど、いつも、こう、ちょっと救急車がうるさいですね。
大丈夫です。
ちょっと緊急事態な感じで申し訳ないです。
そうですね。
はい。よく子育てをしながら経営をしてすごいですねって言われるんですけど、結構ですね、私は女性だからこそ実は経営に向いているだとか、子育てを経験したことがある方は、経営もできるって、いつも言ってるんですね。で、じゃあどういったことに共通点があるのかっていうところで言うと、まあ、まず一つ目ですけど、まあ、子育てっていうと、特に日本はやっぱりお母さんがメインで、子供を育てるっていう家庭が多いと思うんですけど、基本的に大体お母さん一人か、もしくは旦那さんが手伝ってくれたりだとか、どちらかの実家のね、ご両親が手伝ってくれる方もいらっしゃると思うんですけど、日本の場合、ほとんどの家庭がお母さん一人で、子育てをしているっていう、まあ、いわゆるワンオペ育児、ね、うん、がすごく多いって言われてるんですけど、 経営者も実は同じなんですよね。あれもこれもやらなきゃいけないし、あれをやりながらこれも考えなきゃいけなくて、そっちをやってる間にこっちのこともなんか進んでてみたいなことって、よくあると思うんですけど、実は子育てをしてるってものすごいことで、まあ、20年間で約2000万の、コストのかかるプロジェクトを、これからあなたは一人でやってくださいっていうのを、新卒1年目の子にたった一人で任せてるようなものなんですよね。もう経理もやります。いろんな方針を決めることも一人でやります。自分も新卒1年目なのに、人材教育もやります。で、24時間営業です。交代スタッフはいません。食事も作ってください。食事の買い出しも行ってくださいっていう、そんなブラック企業はありますかっていうことなんですよね。で、でも、お母さんたちでそれをやってるんですよ。それってものすごいエネルギーで、で、もう自分の本当文字通り命を削ってやってると思うんです。と、なぜかそれができちゃうんですよね。で、それって結構経営でも全く同じだなと思っていて、もう次から次へとやらなきゃいけないことがもうずっと膨大にあって、気がつくとやれてしまっているというか、やらなきゃいけないのでやれるっていうことなんですけど、だから、よく、まあ、三つのポイントですよね。はい。ごめんなさい。
三つじゃなくても大丈夫です。
はい。まあ、一緒だよっていうところで言うと、まあ、まあ、とんでもないことを一人でやってるんだよっていうところなんですけど、どういったところに共通点があるかっていうと、まず、子供を育てるっていう上では、やっぱり一番大事なのって、信じて任せるしかないっていうことなんですね。で、もし、まあ、今聞いてる方に小さいお子さんのお母さんとかがいらっしゃったら、今は小さいから全て自分がやらなきゃいけないと思うんですけど、大きくなってきたらもう自然と手が離れていって、離れてしまうんですよね。中田さん、お子さんもおいくつでしたっけ？
もうで、ね、大学生21歳になりますね。
もうなんかもうそれぐらいになっちゃうと、もうお母さんの出る幕がないというか、
そうですね。
もうその子がいくら外でどんな風に頑張ってるのかとか、どんな風に戦ってるのかって、もうお母さんが出て行って、じゃあお母さんが上司に言ってあげるっていうわけにはいかないんじゃないですか。
ね、そうですよね。
悪いのね、じゃあお母さんが電話するわっていうわけにはいかないじゃないですか。で、なので、いつか必ず手が離れてしまうっていうところで言うと、やっぱりもう信じて任せるしかないんですよね。うん、で、信じて任せた上で、どんどんチャレンジをさせてあげる。で、チャレンジをして、いろんな失敗をしないことには、成長がないっていうところも、やっぱり、会社経営と子育てって一緒だなと思っていて、で、やっぱり失敗が嫌だからチャレンジをしないっていう方ってすごく多いと思うんですけど、それをしてるといつまでも成長はできないんですよね。なので、もう経営をしていくとか会社をこう作っていったり、事業を作っていくってなったら、もうとにかく、もう、まずはチャレンジをして、で、失敗ももう想定の中に入れておいて、いかに失敗してからこう、そこからこう、リカバリしていくかっていうことでしかないと思うんですけど、子育てもやっぱり一緒で、子供たちにはとにかく挑戦をさせてあげて、その中でこう、転んでも、いつまでもお母さんが抱っこして起こしてあげるわけにはいかないので、転んでも立ち上がれる子に育ててあげるっていうことですよね。っていうのがまあ一緒かなと思います。で、あとはもう一つで言うと、まあ、最初に子育ても経営もドジャーもすごい大変ですよねっていう話はしたんですけど、まあ、一人でできると思わないっていうところですね。で、まだ起業してないとか、ちょっと起業をするのに、ためらってる方とかって結構私のところにも相談に来るんですけど、その時にいつも言うのが、いつまで経っても、木は熟さないし、自分が完璧な人間になることは、こっから60年経っても完璧な人間にはならないと思いますよっていう話をするんですよね。 で、そうしたらじゃあ70歳になってから挑戦するのか、それとも30代、40代のうちにこうチャレンジをしておくのかで言ったら、なるべく早い方がいいと思うんですよね。なのでまあ、失敗を恐れずそのチャレンジをしていくっていう時に、すべてを一人でやろうとしたら、もうそれは失敗すると思います。うまくいくわけがないって。でも、まあ、それでもやっぱり一人で頑張っていかなきゃいけないところはあるんですけど、どんどん人に頼っていいと思うんですよね。何かが得意な人がいれば、それを手伝ってもらったりだとか、その分その人が苦手なことを私が手伝いますよっていうことができれば、まあ、いわゆるウィンウィンの関係というか、お互いに、こう、得意で支え合うことができれば、いろんなことがうまくいくんじゃないかなと思っていて、私自身も、そうやって、なんとかやってきた6年間、あ、5年間ですかね、なんですけど、最初に紹介していただいた、世界をもっとカラフルにっていうのは、そこにすごく、メッセージが込められていて、私は何色っていうような、そういった人たちが、こう自分の好きとか得意で支え合うことができれば、世界はもっとカラフルになっていくよねっていうので、多様性ある社会を子供たちと一緒に作っていきましょうっていう意味で、そういったミッションを掲げてるんですけど、はい、ですかね。こう三つババっと喋っちゃいましたけど。
はい、ありがとうございます。はい、でもね、すごい、いや、やっぱりね、両方されてきてるから、こそのね、お話だなっていうふうに思って、ねはさんいかがですか？今のを聞いてみて。
なんかすごく、なんだろうな、勇気が湧いてくるなって聞いていて思ったのと、あとはやっぱなんかその女性こそ経営者に向いてるっていう言葉が結構しっくりきてて、やっぱりなんかその子育てをする、なんですかね、女性の本能的な部分で、やっぱりなんか女性はマルチタスクができてしまうっていうふうに、結構いろんな本にも書いてあったりして、うん、あ、そっかそっか、マルチタスクができるんだ。って思って、で、実際にね、やってきたっていう、この経験談とともに、今お話を聞けたから、あ、本当にできちゃうんだっていうのを、今改めて実感しました。
いや、絶対できると思います。はい。
ねえ、やっぱりね、女性だからね、こそできる部分っていうのはすごくあるなと思いますし、やっぱりそれね、経営者の考え方ともなんかすごく共通するっていうか、ね、やっぱりそのさっきも言ったね、なんかやっぱり、一人でね、なんか全部やるってしてると、子育ても多分すごく大変だと思うんですよね。で、その時にやっぱり弱音を吐いてね、周りの人にね、助けを求められるかってすごく大事だなと思って、そこをね、なんか、経営も結構僕一緒だなと思って、僕も昔はなんか一人で全部しないといけないと思ってたんですけれど、ね、自分はもうなんか絶対的な存在じゃないといけないと思ってたのが、今はね、もうできないとかできませんってみんなに言って、すいません、僕できないんで誰かできませんかっていうのを、素直に言うようになると、まあ誰かがやっぱ応援して手伝ってくれるなっていうのをすごくね、感じるんで、そこはすごく共通点感じるなって思いますね。どうでしょう。中田さんの方はいかがですか？なんか今のお話聞いて。
同じように私も子育てもね、もう本当終盤というか育ってしまってる部分なんですけど、本当そうだよなって今、共感しながら今、白井さんのお話をお聞きしてました。で、お聞きしたかったのが、多分、経営とか会社を育てるのと、子育てを育てるって、同じ育てるってキーワードがきっとやっぱり一緒なのかなっていう部分で、ただやっぱりチャレンジして失敗するってすごく恐怖心を伴うことって、子供ももちろん社員も経営者もあると思うんですけど、どうでしょう。例えば、今、経営者様として、まあ、組織を作られたりしてると思うんですけど、例えば、スタッフがチャレンジしてちょっと失敗しちゃったよとかっていうところに対して、まあ、代表者様としてどういうふうなフォローをされてらっしゃるのかなっていうのもお聞きしたいなと思いました。はい。
ありがとうございます。そうですね。うちは今、従業員が16人ぐらいですかね、いるんですけど、会社の中で実は大事にしているクレドっていう、まあ、行動指針ね、はい、っていうのがあって、それが、まあ、5つあるんですけど、1つは、愛情の土台をギフトします。で、2つ目が、違いと対話を楽しみます。で、3つ目が、ないものではなく、今あるものに目を向けて感謝をしますっていう感謝ですね。で、四つ目が、シェアですね。なんだっけな。 あ、はい。喜びを分かち合うことで笑顔の循環を生み出しますっていうものと、5つ目が、今からまずは自分から始めますっていう、この5つをすごく大事にしているんですね。うんうん、で、何をするにも、どんな話し合いをするにも何かを決めるのにも、必ずこのクレドに沿ってるかどうかっていうので判断するんですね。で、挑戦をする、で、そこで失敗をしてしまったときどうするかっていうときに、まず挑戦したことが挑戦をしないと失敗もできないんですよね。なので、挑戦をしたことっていうのが子供たちのためであったり、親御さんたちのためであれば、その挑戦には、必ず意味があるっていうところ。で、うちの会社の中では失敗っていう考え方がなくってですね、挑戦の先には、成長と成功しかないっていうふうに言って、ので、何ですかね、結構若い子たちもいるので、割といろいろ挑戦をして、いろいろやらかすときはやらかすんですけど、そういうときには、ただこう、責めるっていう文化を絶対に作らないようにはしてるので、隠蔽がまず起こらないんですね。やばい、やってしまったっていうときに、すぐ言ってくれます。で、すぐ言ってくれるので、誰かしら何かしらでリカバリーができるんですね。
うんうん、
で、その時に、このクレドの読み合わせとかをすっごい大事にしてるので、誰もこう責める人はいないし、とにかく今からまずは自分からやろうっていうので、この5番の今からまずは自分から始めますっていうのは、他責ではなく自責の人間でいますっていうことを、優しい言い方をしてるんですね。なので、誰か一人がミスをしたときには、あ、ごめんなさい、私がチェックしなかったからとか、あ、ごめんなさい、私も全然気づかなかったっていうふうに、みんなでこう、ごめんなさいを言い合う文化なんですよね。なので、なんかそれが、すごく、ごめんなさいを言いなさいとかっていうのも、もうそれも子育てと一緒で意味がないじゃないですか。ごめんなさいって思ったときにそれが出るんであって、なので、何ですかね、こう、挑戦をしてもらわないことには会社が成長できないので、っていうと、挑戦して失敗した時に、空気をどうやって作っていくかっていうことではすごく気をつけてますね。で、例えば、こう、パートのママさんとかが保育園で、子供が熱出しちゃいました。明日ちょっと出勤できないかもしれないですっていう時には、こう、みんな全員が見てる。チャットがあるんですけど、そこに投げると、まず、上司である人が必ず、あ、大丈夫ですよ、お子さん大丈夫ですか、ママも看病大変だけど頑張ってねっていう言葉を必ずかけましょうってしてるんですね。で、そうすると、こう、申し訳ないなとかっていう気持ちが少しこう薄らいでくるので、上司の人には、そういうルールは設けてたりするんですけど、何ですかね。一メンバーの人たちには、とにかく自由にどんどん挑戦ができるようにっていう空気感はすごい大事に作ってます。
いや、すごいな。
すごい。
うん。いや、僕が今聞いてて、なんだろうな、やっぱそのね、隠さない、隠蔽が起こらないようにね、文化というか、あれを作ってるってすごい大事だなと思って、
すごい大事ですよね。
ね、組織とか会社ってやっぱりそのお客さんからクレームもらったとかトラブルあった、どうしてもね、みんな言いたくないし、なんか言われるって思ったらね、やっぱ隠したくなるのがね、それが、なんかそういう、ね、もうみんなでそれをシェアして、みんなでそれを解決していくって、素晴らしいなと思って聞いてて。
もうこれは多分、お母さんの経営者だから、それが、まずあるんだと思います。
お母さんってなんかすぐ怒るイメージがあったんですよ。そうじゃないんです
か？あ、本当ですか。お母さんでも怒るけど、最終的には、やっぱりこう、ハグしてくれると思うんですよね。
うんうんうん、
なんか、やっぱり最後は守ってくれるというか、
うん、
そこはすごい大事にしてますね。うん、なんか、じゃないと結局、私自身が自分が完璧な人間じゃないっていうことをものすごく痛感しているので、
はい、
人のことは言えないっていうだけなんですよね。はい。
ねえ、でもね、やっぱその経営者はね、いや会社やっていくって人育てる上で、ねえ、さっきも言ってました、そのね、その信じて任せるって、これも結構やっぱ難しいよなって思うんですけど、その辺って白井さんはどういうふうにその、 ね、社員がやっぱね、うまくいかない時もあるじゃないですか。そういう、ね、どこまでその我慢するのかとか、なんかそういうね、そこのポイントみたいなの教えてほしいなと思ったんですけど。
は
い、
なんかこれは自分が、それこそその5年前は起業家として私は会社を起こして、うん、ほんと3、4人ぐらいのチームでやってたんですけど、うん、それが今こう10人とかを超えて16人とかってなってきた時に、うん、もうみんなの目が自然とそう向いてるんですよね。ともさんはそういうことを言わないとか、会社のクレドとか会社のミッションがそのまま会社の人格になるので、ともさんがそんな愚痴を言うはずがないとか、こういう目でスタッフたちが見てくれてるっていうのはすごくあって、なので私自身もこう経営者を演じてる部分っていうのはあって、イライラボってどういう考え方だっけとか、私たちのミッションってなんだっけみたいなことは、誰よりも信じて、疑わないようにするっていうことは、ものすごい徹底してますね。なんか、80% 信頼するってないと思うんですよ。なんかもう信頼って 100% しかありえないと思うので、なので、絶対に何があっても達成させるんだとか、絶対何があってもできるから大丈夫っていうのを、誰かがやっぱり一番大きな声で言ってあげないと、人間ってやっぱりそんなに強くはないので、いや、でも無理かもしれないとか、いや、でもちょっと難しいかもとかって、心がやっぱり折れちゃう時ってどうしてもあると思うんですよね。だからこそ、私だけは何があっても曲げないっていうところはもう貫いて、スタッフたちが、その挑戦が本当にお客さんのためだったのかどうかとか、その行動一つ一つが本当にお客さんのためだったのか、それとも自分のためにやったのかっていうところは、すごく厳しく見ます。なので、何ですかね、こう、どうしてその仕事を先にやらなかったのかみたいなこととかが起きた時には、その人を責めるとかっていうよりは、その、あり方として、本当にお客さんを最優先に考えていたのかみたいなところの問いかけっていうのはします。
いやー、すごいそれ大事だなと思ってね、なんかどうしてもね、ついついね、人を責めたりとか、ね、してしまいがちですけど、やっぱそうではなくてね、ちゃんと、そのね、なぜそれが起こったのかっていうね、そういう原因の方をね、ちゃんと見て、ね、人を責めるんじゃなくてね、で、逆にね、挑戦してちゃんとやったものはね、称賛していくって、いや、本当に、ね、それ子育てにも多分すごく通じるところかなっていうふうに思うんで、はい、
はい、
すごく、ありがとうございます。めちゃくちゃね、勉強になったなと思います。はい。
はい。
そうですね。愛情あふれるね、もう企業理念、行動、指針のもとにね、普段経営されてるんだな、っていうことが本当伝わりましたが、最後に、白井さんの方から告知、皆さんにお知らせしたいことがあるということでお願いします。
はい、ありがとうございます。先ほどですね、少しご説明をした、子供たちの自己肯定感ですね。私たちの方で、子供たちに一生ものの自己肯定感をプレゼントしようっていう未来デザイン手帳っていうのを発売しています。未来デザイン手帳って検索するとおそらく出てくると思いますので、ぜひぜひ、大人の方が見ても結構ね、いろんな気づきがある内省する手帳になってるので、ぜひぜひ、検索してみてください。はい。
ありがとうございます。また来週は引き続きこの今、ご案内のあった未来デザイン手帳にもですね、触れていろいろお話をお伺いしたいと思います。では本日は白井さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、坂本先生、根葉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい。質問の宛先は、リッシー財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や 経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。